にちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいております。今日のゲストは京都歌声協議会の靴脱ぎ香織さんと、2019年日本の歌声祭典京都実行委員会から松木優子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まもなく来月ですけれどもね、 5.3 憲法集会っていうのが毎年毎年 5.3 と 11.3 に京都では開いておりますけど、その時の集会が今年も5月3日1時から丸山音楽堂で開催されます。その文化企画に参加されるということで、京都歌声協議会さんと歌声祭典実行委員会さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、で
こういうことに参加されるっていうことに対してのこうなんか思いとか考え方みたいなのがありましたら、どうぞメッセージお願いします。
はい、靴脱ぎと申します。私も実行委員会、憲法集会の実行委員会の方にいつも歌声協議会から参加をさせてもらってるんですけども、で、すごくいろんな立場の方がね、それぞれの立場で参加してはる、実行委員会だなというふうに思っています。で、その憲法を守りたいという思いの表現の仕方もきっといろいろあって、お話のできる人はやっぱり人と話してということになりますし、文章が書ける方は文章でね伝えていく、絵とか写真とかもきっともしかしたらあるかもしれません。で、今だったらインターネットで発信するっていうのも一つかなと思いますが、私たちはその中で、歌の声と歌で、表現をして伝えていくということができたらいいなというふうにいつも思っております。
これまでもね、いわゆるオープニング企画ということで集会のちょっと前に歌とか、あと更新の時のね、ずっと音楽で一番最後歩かれたりとか、いろんな形での参加がもうそれこそ最初からずっとやってらっしゃるわけですから、でその中でもやっぱり歌声祭典というか歌声協議会の中で大事にしてらっしゃる歌があるということで、今回その歌を一部聴かせていただけるということなんで、どうぞ1曲目ですけれどもお聴きください。
今流れている音楽は、平和の歌という歌です。これは、イラク戦争が勃発した時に、宇治の作業所の、皆さんがご飯を食べながら映像を見てて、本当に吹き飛んでいくんですね。その映像の中から今歌詞にありましたように、本当にこの地雷を埋めた兵隊は歩けない辛さ知ってるんやろうかっていうような、そんな会話の中から生まれた歌なんですけれども、京都には、憲法を守りたいとか、あるいは本当に平和を大事にしたいという、そういうオリジナルソングをたくさん作っています。で今回、ご紹介いただきましたように、今年の秋に、11月29、3012月1日に日本の歌声祭典がありますけれども、その中の11月30日にこの歌もぜひ歌いたいなと思っています。で、私たち歌声祭典のプレ企画として今回憲法集会に、位置づけて参加させていただきたいと思ってますけれども、京都にはオリジナルソングがたくさんあるんですけれども、その中の一つが今の平和の歌、そして、 京都の中で生まれた曲の中で、あなたへの約束、ふるさとの海には普天間の子守歌、そして丹後のエクスバンドレダ基地のことを歌ったあの人とという、そういう曲をメドレーにしながら歌いたいと思っています。ご承知の方は多いんですけれども、京都に丹後半島に基地があるなんて思ってもいないという方がたくさんいらっしゃる中で、こういうことも全国の皆さんに知らせるような、そういうプログラム、そして真ん中は、皆さんと一緒に歌い交わしたり、川口真由美さんのゲストがあったり、そして最後は全国の平和の、歌をたっぷり京都の皆さんにも聴いていただきたいなという、そういう企画で、音楽会が実は3つも欲張りにあるんですけれども、文字通り憲法沖縄基地というテーマで、平和のバトンというタイトルで3つ目の音楽会を開催します。でこれは今それこそ私たちが、大事に大事にして、それこそ次の世代に渡していきたいなと思っている曲ばっかりなんですけれども、今からなんですよね、練習始まるのは。
そうですね、はい、これからあちこちで、京都のあちこちで、はい、練習をします。
あと半年、
はい、
ですから憲法紹介で聴いていただいて、あ、これやったら歌えるやんと思う方はぜひとも歌いに来てほしいんです。
素晴らしい。
どなたでも参加できますので、ね、はい、
結構ね、あのいわゆるカラオケじゃないけれども、うん、歌声サークルやってる方いらっしゃいますしね。
そうです ね、 ね、はい、たくさん
地域 の、 あのママさんコーラスみたいなね、はい、
そうですね、お一人でもいいですし、ね、皆さんと一緒でも、ね、どちらでも参加できます。
今回はそうやって歌を常日頃歌ってらっしゃらない方にこそ一緒に歌いに来ていただけたら嬉しいなと思っています。
この歌声祭典って毎年やってるんですよね。
はい、そうです。
全国各地で、
全国各地 で、
で京都は10年ぶりっていう先ほど聞きましたけれども、はい、
そうです。
結構やってる方ですか、京都は
開催地としては。そうですね、地方開催としては4回目になります、ね、
すごい伝統あるじゃないですか。頑張ろう。
そうです ね、
ね、
なんと来年は広島で、それこそ被爆の75周年という方で。
そうですね、はい、2020ですもん。
そうなんですよ、
ね、
というようなことで。
そうですか、
はい、
はい、で歌声祭典の方では、あのいわゆる財政的な支援っていうのも求めてらっしゃるようなこともちょっと聞きたんですが。
もちろんそうです。私たち本当に手弁当で、どこにもスポンサーがいないので、そういう意味ではぜひ賛同金をお願いをしたいなと思ってます。で一口ね、はい、一般賛同が1,000円、特別賛同が10,000円で、1万円していただけると音楽会3つのうちの1枚チケットをプレゼントするということになっております。
なかなか特典が美味しい話で。
そうですね、うん、
もしあのご希望の方はどこに連絡したらいいでしょう。この電話番号とファックスで、は
い、
よろしいですか。
はい、はい、ください、はい、
歌声祭典の協議会の事務局の電話番号です。075-811-7851 までご連絡いただきましたら、あのカンパも参加も受け付けておりますのでということですので、どうぞご協力をお願いいたします。そろそろ時間が参りました。今日お越しいただいたゲストは京都歌声協議会くつぬぎかおりさんと、2019年日本の歌声祭典京都実行委員会松木優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。電話 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
失礼いたします。
ありがとうございました。